皆さんこんにちは。ジュンワン希望のカフェの時間がやってまいりました。今日から師走でございます。師走、師匠が走ると聞きますが、これは別に師匠が走るわけじゃございません。もともと伊勢神宮の、恩師が全国に回る時期なので、これを師走というわけでございまして、推し、恩師と書いて推しですね。この師が一生懸命伊勢の暦を配りながら、来年の伊勢詣を注文を聞くというか、各地回って来年の伊勢詣どうされますかということで走り回るから、これで師走というわけでございます。まあ、学校の先生とかお坊さんが別に走るわけじゃございませんよ。これは伊勢神宮の話でございます。昨日の京都はとても暖かったんですが、今日はちょっと肌寒いぐらいでございますけども、まあ、日が照っておりまして過ごしやすい12月の1日になりました。今年最後の月でございます。まあ今年はもう震災の年でございまして、順安も走り飛び回りました。これに関してはまた後ほどご報告させていただきますが、今日のゲスト、お着物姿でお二人とも、素敵でございます。まずは私のフェイスブックの仲間でございます。田中さん、こんにちは。
こんにちは、田中さとこと申します。
素晴らしいですね。今日はなんと川越登山を、
そうなんです、川越登山ですね。
素晴らしいですね。登山お好きですか？
大好きで。
いいですね。どういうところがお好きですか？
木綿なんですけども、はい、薄手でちょっとツヤがあって、はい、着やすいんです。
ああ、そうですね、はいはい、同じ木綿でもね、こう光沢がある木綿使えますもんね。
はい、
ね、で登山っていうの意味ご存知ですか？
島っていう意味だと思うんですけれど、
はい、島、
はい、
でも格子もありますよね。
そうですね、いや、きちんとは知らないわ。
ああ、そうですか。これはもう一応着物学の権威といたしましてですね、は
い、よろしくお願いします。
はい、東山の山というのはもともと三都目の意味なんです。港町です。
あ、
三都目、そこで船積みした、
はい、
で東というのは大陸からやってきたっていう意味なんですよ。
あ、
うん、それで大陸からやってきた東、いわゆる唐物、よくお茶で唐物って
言
うじゃないですか、
はい、
言
いますね、
その東と三都目、はい、それを二つ合わせて東山とつけたんです。
あ、そうなんですか。そうですから、ね、のもの、
そうなんです。これはね、もともとね、インドの方からかすりとか格子がやってまいりました、ね、
はい、
でその流れなんですよ、うん、で、あのサラサってあるじゃないですか、
はい、
ね、あれはサラートっていう港町から積まれたん で、
そうなんですか、
サラサに変わった。サントメっていうのはそのサントメっていう港町から船積みされたんで、これサントメ、サントメからって、でそれがやがて東山になっていったんです。だからあれ当て字なんですよ。
あ、そうですか。
実はサラサも当て字なんです。
わ、意外やわ、知らなかった。
でサラートっていう港、
はい、
もしくはインダの方で綺麗な衣装のことをサラーサっていうんです。
あ、サラーサ、
そうなんです。でそれが日本に入ってきまして、でどんな形かというと、実は布自体が入ってないんです。あれはね、当て布なんですよ。
あ、
器と器の間に挟まってたんです。
え、
そうですからね、昔の字はね、あのお皿の皿なのに社なんですよ。
あ、なるほど。あ、そう、見たことはありますね。
ね、ありますよ、はい。今もこちらのね、あの衣替えの方の皿を使いますが、
はい、
昔はね、お皿の皿だった。なぜかと、皿と皿の間に挟まっていたからなんですよ。そうなの。で、社というのは、あの今の社と違って、
はい、
こう南の布という意味もあるんですよ。シャってのはどっちかというと夏物のイメージじゃないですか。
はい、あの透けてるで、
そう、ちょっと同じように向こうから来た、はい、南から来たのをよくシャという音を使いますので、それでサラサっていう、そう、サントメとね、あの東山とサラサはこう似たようなもんなんですよ。
なんだかすごい素敵ですね。
そうでしょ。
そんなにドラマがあったのか
な。そうなんです。シマットのすごいんですよ、うん、これシマットはもともとはね、あの日本のものではなくて、これは島を渡ってきてから島っていうんです。島を渡りの柄なんです。
なんだかちょっと面白いですね。
そうでしょ。うん、でこの島っていうのは、あの本当にあのインドから始まって、インドシナ、あ、今にもう一人おはようございます。
おはようございます。
おはようございます。
重森美香さんがやや遅刻気味でまた新幹線じゃないでしょ。
恐れ入ります。
京都タワー見えました？
見えました。
まあ後ほどまたご紹介させていただきますが、はい、インドから始まったこのカスリ島というのがやがてインドシナ半島行って、でジャワに行ったんです、う
はい、
でジャワでこれが熟成されまして今はイカットっていうね、
はい、
あの言葉になって世界共通語になってますけども、はいはい、それからボルネオ行ってでフィリピンこれも島国です、それから台湾行った、そして琉球諸島へと来たわけです。全部島を伝ってきました。で島渡りの柄これで島柄になってったんです。
へえ、すごい、
ですから昔のね柄はね山辺に鳥の柄なんですよ。今は糸辺に高いじゃないですか。
はい、そうです ね
昔は山辺の鳥で島っていう、これで島柄っていうんです。そうなんです、だからもともと日本のものではないんですよ。
そう考えるとすごい楽しいですね。
でかすりもそうなんですよ。かすりってのはこれ造語ですから漢字がないんです。明治になってから糸辺に合わせるとか。
あ、そうなんですか。
そうなんです。これはね、まあ、琉球諸島の八重山あたりの方言でね、かしりってあるんです、このかしりと久留米に入って井上伝さんが糸をこうずらす作業をして、
はい、
こう柄がかすれて見えるから、はい、かしりとかすれるが合わさってでかすりになってた。
あ、そうなんですか。そうなんです。
これ造語です。ですから漢字がないから昔はね飛ぶ城と書いたんですよ。飛ぶ城と書いて飛行機の日に城、これでかすりって言うんです。で明治になってからそれじゃ読みにくいって言うんで糸辺に合わせるという字に変えてったんです。そうなんです。
へえ、深いな。すごい、面白いです。
そうでしょう。だ着物ってね、世界の歴史をね知ることにもなるんです。
なんか楽しいです。
はい、ということでございます。さあ、お友達の牛田さん、
こんにちは。
また同じ川越東山をお召しになって、はい、素敵でございます。格子ですね。
はい、
ね、で襟はこれサラサじゃないですか。
いや、これは普通の昔のキレを買って、はい、
あ、ちょっと襟にわざらさに近いですね。
そうですね、
で先ほどお聞きしたらバッグもね、丸く系の帯締めも、
はい、
自分でお作りになったという、
はい、お金がないので
そうじゃないんですよ。
お金を貯めるために自分で作った。
いやいや、欲しいのが売ってなかったから作ったっていう感じですか。そう、
でも器用な人いいね。
いい、いや、そんなことないですけど。い
や、私ね、手だけはね不器用なの。口は器用だけどね、手はダメなのよ。
でもそういうところが安心しました。
そうですか。
すごい、全てにおいてすごいなと思ってたんで、安心しました。
いや、本当はね、針と糸持って、ね、やりたいんですよ。でもね、ほとんどね指さしてますね。だからね、糸を地染めにする染めは大好きなんです。
半襟は時々地染めになります。
そうなんです。はい、なんで私はもう針と糸は触らないことしてます。
そうですか。
はい、もう皆さんに任せるという。いやー、でも素敵な、ね、コーディネートで
ありがとうございます。
でそっちの田中さんのあれは、はい、帯締めは、
帯締めはこれ、ごめんなさい、買いました。
そうですか。でもお金使う、お金使わない。この差ですね、貯金というものは。
出ております。
そうですか。お着物好きですか。
あ、大好きです。
そうですか、はい、じゃあしょっちゅうお着物。
そうですね、2年前ぐらいから着るようになりました。
あ、2年前、
はい、
何がきっかけで。
いや、好きは好きだったんですけど、何でしょう。
何でしょ
でしょう。急に
急に
着物を着たおばあさんになりたいなと思ったら。
おばあさんってまだずっと先なんです。
いやいや、そんなことないんです。ほんで今から着といた方が、うん、ねえ、ちょっと、はい、ちょっとは可愛らしい着物をちょっとこうくたっと着れるようなおばあさんになれるかな、はい、と思って、はい、
なるほど、
はい、今から
美しいおばあさんになる、
はい、おばあさんに向けて修行してます。
いいでしょ。ね、やっぱりね、ある程度ご年齢になってね、洋服でね背中を丸めて歩くよりかさ、それやっぱり着物着て帯でクッと背筋を伸ばして歩いた方が ね品がよく見える、ね、着物ってのいいね。人格以上の表現してくれるから。
人格以上。
さあ、そこで着物の大ベテラン、
いえいえ、
登場いたしました。おなじみの重森美香さん、こんにちは。
こんにちは、どうぞよろしくお願いいたします。
今日珍しいですね、グリーンの。
そうですね、今日島で。
島で、はいはい、なんか皆さん島ばっかりで。
そうですね、皆さんは、
ね、なんか口を裏合わせたみたいで、また帯も洒落てる、はい、何を書いてらっしゃるんですか。
塩税に後ろ側が、はい、お太鼓が、
いろはにほへと、
はい、でございます。
四十七文字。すごいですね。どうしたんですか。12月入ったから。
いや、そんなことはないんですけど。
12月に入るとね、
そうですね、
いろはにほえと思い出すんですよ。
重心蔵、
正解。さすが、
なるほど、
さすが、
即答ですね。
素晴らしい。あの、神田本重心蔵ってあるじゃないですか。
山先生、山、
あ、山、川は
川、
川、川、川、川、川、川、川、川、川、
川、川、川、川、川、川、川、
川、川、川、川、川、川、川、川、川、川、川、川、川、川、川、川、川、川、川、川、川、川、川、川、川、川、川、川、川、川、川、川、川、川、川、川、川、川、川、川、川、川、川、川、川、川、川、川、川、川、川、川、川、川、川、川、川、川、川、川、川、川、川、川、川、川、川、川、川、川、川、川、川、川、川、川、川、川、川、川、川、川、川、川、川、川、川、川、川、川、川、川、川、川、川、川、川、川、川、川、川、川、川、川、川、川、川、川、川、川、川、川、川、川、川、川、川、川、川、川、川、川、川、川、川、川、川、川、川、川、川、川、川、川、川、川、川、川、川、川、川、川、川、川、川、川、川、川、川、川、川、川、川、川、川、川、川、川、川、川、川、川、川、川、川、川、川、川、川、川、川、川、川、川、川、川、川、川、川、川、 役ほらよく時代劇出ておられるから、その辺で、なるほど、塩瀬にいろはにほへと、はい、一つね、雑学奏本中心裏ってあるじゃないですか、
はいはい、
ね、うん、あれ奏本の中心の奏っていうのはいろはにほへとちりぬろっていうんです。これ全部で47文字あるの、うん、だ47っていうのは藩士たちの老子たちの数と一緒なんですよ、うん、でこれね7文字で止めるの、いろはにほへとちりぬろおわか、下だけずっとするとね、とがなくしすっていいんですよ。これ暗号だから、ダヴィンチコードなんてもんじゃない、カナデフォンコードですよ。素晴らしい。そうやってね、幕府をね批判したの。しかも事件が起きて47年目に講演してるんです。素晴らしいですね、これね。本当にね、あのカナデフォン中止裏が流行ったことによって、もともとの歴史的な赤穂事件がドラマ化されちゃって、
はい、
もうみんな中心蔵中心蔵でしょ。あれはね、本当に劇の名前なんですよ。歴史的ことはないんです。だ歴史的に中心蔵ってのはないんです、
うん、
あくまでも赤穂事件なんです、ね、え、まあそういう話で花道がそれましたけど、
はい、
ね、じゃあちょっとね、この間の新宮美香さんと、
はい、
ね、いろいろな講演をしてまいりました、
はい、
今日はその報告にわざわざ来ていただきましたんで、は
い、ありがとうございます。
申し訳ありません、ね、あの先月はね、
はい、
あの藤川弥之助さんが
そうですね
登場していただきました、
はい、全身座の、
そうです、
もう素晴らしい俳優さんでいらっしゃいますけれども、
ね、は
い、
で実はですね、あの10月の末に四国の高松に行ってまいりまして、そこでね、あの夜の公演と昼の公演3人でねやってきたんです。
江
戸音曲話っていう、うん、高松にね和光坊脇さんっていう方がいらっしゃって、そこもあの NPO の理事をされてるんですが、そこの主催でね着物を着てその江戸音曲話を楽しましょうっていうね。で初日はね夜の、
はい、
二丁さんっていう、はい、某と言おうと思ってます。二丁さんって先にまあいいでしょう。某二丁さんで、
ね、
そうそうそうそう。でちゃんとね舞台があってねやりましたね、
はい。
面白かったですね。
面白かったです。あのその和光坊脇さんのご主人様が、うん、
はい、
あの津軽三味線の本当名手で、奥様が
名手
長唄の
を喜びますよ今日の放送は。
はい、はい、ですからもうあのお二人にも参加してくださって楽しい、本当に楽しい、
そうなんですよ、
あの宴になりました、
はい、うん、でやった演目はね、一本刀土俵入りっていう模型の話でございます、
はいはい、
で私もねちょっと登場したんです。
ヤクザ
です。ヤクザですあの脅すんですが、最後にはねあの模型から殴られて飛ばされるという役で、まあ切られはしませんけどね、うん、
素晴らしいベラン名帳でした、
ベラン名てめえの旦那がなんて言われて、ね、隠しやがってこの野郎なんて、いや面白い、
かっこいい、
面白い、
かっこいい、
いやそれはねほら全身座のねプロ中のプロの人がさ、
はい、
やるん
だ、模型なさってくださって、で私がお伝っていうヒロインを弾き歌いをしながらやるんですけども、
は
い、
で
2人がメインなんですよ、うん、で私はちょこちょこっと後半に出てきて、おいお伝えよって感じで、
はい、
ね、脅かすんですけど、
お上手ですよ、
いやまたやりたいね、
はい、
やりたい。で、次の日がね四国村っていうね、あの四国の民家を集めたところがあるんです、うん、なんかこう民家のテーマパークっていうところのね、
もう大自然の中に古民家が点在して、
山の中に、ね、
移築された
古民家が、ね、移築してね、はい、すごいんですよ。当然ほら電信柱も何にもないので、
はい、
もう撮影に使えそうな、
ぴったりのところですね。その竹やぶが広がって、
よかったですね、はい、そこのね組手っていう座敷がありまして、お家があって、そこで演奏会、ね、午前と午後ね、
はい、皆様思い思いの素敵な着物姿でお越しいただきまして、
ね、はい、一番良かったのはねやっぱり昼間食べたうどんうどんが良かった。
そうですか、やっぱり
そう食べた食べた、結局ね2日間食べましたね、
はい、
飲んで食べて大変でした、ね、でこの間はなんとあの愛知県のね犬山ってご存知かな、
はい、
ね、ここいいとこなんですよ。何やっていうとね、お城がね町の中にあるでしょ、
うん、
まあ川沿いにあるんですが、町からみんなお城が見えるんです。でそれに向かってね、うん、昔のその町並みを復元して石畳と、で電柱も地中化してね、なんかねもう店の、まあ、閉じたらもう本当にね数百年前に戻るんじゃないかっていうぐらいないい町並みがある、
うん、
でそこで、地元のねあの大菱屋さんっていう田中さん、これもうちの NPO の小牧支部の方なんですが、その方が主催しまして、うん、でみんなで着物で、犬山城を楽しもうと。で夜はなんと、ね、新内流しな、
あらあら、素敵、
素晴らしかった、うん、でね午前中はね 1回私の講演会と、それから新内で聞いていただいて、で今度昼間ね、まあ、みんなでこう案内していただいて、で今度、午後からもね、
はい、
私の講演会と新内で5時ちょっと前かな、
はい、
終わりまして、で5時ぐらいだったら薄くなくなるじゃないですか、うん、で今度ねあの道をね新内流ししたの、
うん、
前になるわ、
ちょうどあの暮れていく時間帯で、
ね、
はい、
いいですね、
であの暮れますとお城がぽっかりと闇の中にこう浮かび上がって、
浮かぶの、
はい、
いいのよ、
ゾソッとしますね、もう
素晴らしい、
ね、
やっぱああいうあの街並みってのは新内に合うね、
そうです、やっぱり城下町、
ね、
あの風情っていうか街並みの風情とやっぱり音曲がとてもマッチしている、
ね、で本当はねこうどっかのさ2階でも借りてね、うん、私が客になって、うん、よい新内さんよちょいと一曲やってくれねえかっつって
はい
なんてねありがとうなんてねこう小銭をねこう包んでパーンとお花ってやつを飛ばしてやりたいなと思ったんだけど、はい、いい場所がなかったので、ね何かそういうのやりたい ね、そういうので ね、
そういうシチュエーションで今度お客様がそういうの楽しんで、
今度上からね
状況を楽しんで、
そうすると上にいる人はね、はい、飲みながら聞けるわけですよ、一緒に歩くとさなんかこうね、うん、あのチンドヤについてる子供と同じようなんでね
もうハメルーンの笛吹きみたいにどんどんどんどん人がついてまりまして
すごいよ
お客様がなんか地元の方ですとかカメラマンの方ですとか、
そうなの、で商店の人なんか出てきてね、はい、一緒についてるんですよ、ね、あの笛吹きと一緒で車もね 何してんのかなと思ってね、うん、こう徐行するんですよ、はい、だからこう詰まってくるじゃない、うん、で詰まるとせっかくいい雰囲気が崩れるから、うん、早い行けって言うんですけども、うん、まあみんなね珍しがってね、
うん、
とっても良かったですね、うん、でこれまでもね、NPO のイベントでねその着物を着て、うん、その新年を聞こうということでね各地でありましたね、
はい、おかげさまでいろんなところに寄せていただきました、
でこれまでね、はい、あの道路が本当通行止めになってね大勢の方に聞いていただいたのが広島県の竹原という、うん、ここの町は良かったですね、で、まあ、昔のこう民家がありましてそこもね江戸末期か明治かなですごい立派なね、
はい、なんか塩を飽きなう豪商の
団地
ということでとても素晴らしい建
築物、うん、2階がねなんか昔多分倉庫だと思うんですよ、天井高くて、ね、梁が立派なの、
うん、
でそこに畳敷があってね6畳ぐらいの、であとみんな椅子で
いい感じです
ね、あのね講座みたいになってるんですよ、
そうですね、
そうなの、でそこでまあ講演会して次演奏会っていう、で演奏会終わったらじゃあ皆さんでこの街をザーッと歩きましょう、ここがもっと本当にいいの、
竹 の、 あの、ね、輪の明かりをこう作られてそれでこう、あの通りを照らして、はい、
そう
ほんのりと照らしておられて、またとっても素敵でした、
そう名前がほら竹原じゃないですか、
はい、
だから竹にちなんで、はい、竹のこうアート、
うん、
こうトンネルとかね、うん、こうアンドンとか、うん、いっぱいあるの、
あ素敵、
もう本当私はねこう竹でいっぱい飲みたかったんだ
よね、美味しそうですね、
やっぱりこれからっていうのはやっぱり日本をもう一度見直すべきじゃないかっていう、うん、まあ、昨日も講演会でね今日本人が西洋化に疲れてるんだ、だからみんなに日本に戻ろう戻ろうとして今この着物ブームっていうのはやっぱりね日本に帰るという、ね、怪奇現象じゃないかと思うんですよ、今すごく着物多いんです、うち五条に住んでますけど、あの五条の方からね清水に向かってね、あのまあレンタルですけど着物姿とっても多いんです、で夕方歩くと清水の方から帰ってきたアベック、いいんですよ着物を着て、
絵になりますね、
で私もこう着て歩くじゃないですか、私が目立たないんです、やっぱり若い人にはかなわない、素晴らしいですね、今日も今ねこの寺町京極をね若い男女が着物を着て歩いてらっしゃる、
そうですね、京都に来て京都でお着物をお召しになりたいというカップルの方きっと多くいらっしゃいます
よ、ね、そうなんですよ、まあ、あの本当はまだここで三味線流したら大変だねここはね、僕はちょっと大変だね、
う
ん、まだ来年も考えてみたいと思います、はい、はい、まあ、それではね、ちょっとここで音楽を挟みまして、次のコーナーに入っていきたいと思います、では音楽をどうぞ、まあ今の音楽の間に盛り上がってしまいましたなんとその共通点があったという、ね、
はい、
ちょうど田中さんはあの地唄舞をなさってらっしゃって、
はいはい、
でそのご縁で美香さんのお友達とも知り合いだったという、
はい、
ね、で牛田さんはなんと渦間さんまれ蚕の社の蚕実は先祖が眉だった蚕だった、違いますか、
なんか話くらんで
それもでもいいです、
は
い、
ね、そうです元お蚕さんだったらしい牛田舞子
あいいですね、
蚕、
ね、はい、
ます。解明します。
そう、解明しましょう。はい、次のコーナーでございますが、私どもの NPO 活動いたしまして、今年の夏から、着物支援をさせていただきました。今度ちょっとご報告をね、させていただきたいと思うんですが、私が初めて震災被災地にお伺いしたのは4月の上旬でございまして、いや本当にまだまだ瓦礫がたくさん残っておられましてですね、はい、皆さんも体育館に集まって本当に大変な生活をされておりました。で一番最初ですね、着物支援をさせていただくときにまだ早いんじゃないかとか、ね、そんな時じゃないだろうと言われました。ですがやっぱり女性ですもの、ね、やっぱり着物も絶対欲しいはずだなと思いまして、ちょうど時期的にあこれからは浴衣だと言って、まあ、浴衣を全国から募集、ね、させていただきまして、なんと、全部で 7,8 箇所かな、もう私たち行ったのは6箇所でございますけども、であとはいろんなところに寄付させていただいたりお送りさせていただいたり、もう全部で、ね、1万点の浴衣を配布させていただきました。
1万点
すごいですね。
はい、はい、いや本当にね、いつもどの会場でもね朝から並んでおられるんです、うん、もう本当に一番最初ね陸前高田の第一中学校にやった時にはびっくりしましたね。もう200人並んでらっしゃるんですよ。で蓋開けて、はい、で一斉にこれ取り来れたら 大変なことになるな、はい、で人数制限、時間制限させてられて、もう1時間もう数十分でね全部の浴衣なくなっちゃった、うん、2時間かからないんですよ、うん、で次も、大船渡かなに行きまして、これもあっという間なくなりました。釜石やりましたし気仙沼もやりました。でもう一度陸前高田でもやりました。本当に一点も残らずに全部の浴衣、帯、下駄ですね、小物本当になくなりました、うん、まあなくなったら皆さんにもらっていただきました。で今度は10月からですね、通常の着物支援もさせていただくなりまして、でこの間もですね11月の6日、7日に、あそこはですね大船渡を会場にしまして持ってきました、はい、いやだから浴衣と違ってね合わせの着物とか今度地盤が、ね、一緒じゃないですか、これ残るんじゃないかと思ったんです、ワゴン車3台ですから、全部で2000点なんですよ、いやこれ残ったらどうしようかと、で思ってたんですが、もう心配いりませんでしたね、会場は200人並んでおられました。うん、でみんなね早く開けないかな早く開けないかなってね、まあ並べる暇ないんです、また蓋開けて同じです。でここは合わせの着物ですよ、ここウールですよ、ここ帯ですよ、ここ履物ですよ、ここ旅ですよ、ダーッと並べてね、用意ドンって、9時半から始めまして終わったのね11時10分、1時間40分で2000点全部なくなりました。もうこれもね、まあ、このラジオですとか新聞を見ていただいた多くの方々から送っていただいた着物並びに帯、襦袢、小物でございまして、本当に皆さんからね喜んでいただきました、もう来る人来る人からありがとうありがとうってね。でほとんどの方はね仮設住宅なんですよ、最後ね段ボールまでなくなった、ちょうだいって言うんですよ、あいいですよ持ってきなさいよって、ああよかったタンスがないからねなんて、うん。で今度はですね大阪にね大阪大臣さんという呉服屋さんがございまして、はい、ここはなんと今月の12日振袖の新しいやつですよ、ね、150セット配布するんです。素晴らしいでしょう、素晴らしい活動。先日も私心斎橋かなに行ってまいりまして、担当の方といろいろ話してまいりましたが、そこの社長がとにかく今会社を挙げてこれ支援をしなきゃいけないんだ、うんね、なんとかもう150着全部に配ってきなさいっていう、今担当の島崎さんって方が今ずっと向こうの方に常勤というか住んでらっしゃるんです、住んでたか短期ですけども、で一ノ関を拠点にしてでずっと回って
常駐して対応されてるんですね。
そうですもう社長命令なんですよ、帰ってこなくていいって言われて、で本当に行ってらっしゃるんですよ。
でも一生に一度ですから、
成人式に
そのような形で支援いただいて、
で実際ね私もねこう浴衣支援の時に、うん、若い女性の方来られてね、成人式をおられたんですかって言うから、いや本当は来年なんです、あそうですか、振り袖どうされましたって流されましたって言うんですよ、あそうですか、袖はって一回も通してないんですよ、一回も通さずに流されて残ったローンだけですって、かわいそうですよ、ローンは、ね、残りますからね、ローンも流れてくればいいんですけど、それは流れませんのでね、あそのうちに何とかしますからっていうんで、まあ、そういった方々にね
ぜひ振袖をね差し上げてほしいと思いますね、うん、で大体振袖っていうのは展示会が1月2月なんですよ。しかも12月から始まりまして、納品がね2月から3月の上旬なの、ちょうど納品した翌月ですもの、もしくはその月ですよ、流されたのが。ですから本当にね一回も袖を通してない振袖がたくさんあったんです、ね、まあそのうちのねごくわずかでも150着その会社が大臣さんがこちらにね寄付していただく NPO に、で NPO を通して行政に寄付をするんです。なぜかというと勝手に配布はできないんですよ、成人の場合には。うん、一応全部教育委員会の許可を、取り付けまして、で12日配布します。で今度またこれを区分けして、釜石ですとか大船渡陸前高田ですとかそういったところでね細かく分けてみたいなと思うんです、うん、それとですね、まあ、今回も思ったのが被災地の女性の方の仕事がないっていうことなんですよ、はい、うん、それで今うちの関係者とその水産学会社に勤めておられた方とか、まあ、海岸線に勤めておられた方、はい、会社は丸ごとありません、はい、再建の見込みもないんです、うん、ってことは仕事がないんですよ、
はい、
じゃあこの人たちになんとかね生活の足しになるようなことを考えなきゃいけないっていうんで、うん、今うちの方にウールがね結構来てるんですよ、ウールの着物が、
はい、
このウールの着物を被災地に送りまして、うん、で穴の開いたやつも結構ありますから、うん、そうでないのはお配りします、うん、穴の開いたちょっと使えないなっていうものは、うん、今全部小切れにしましてね、
うん、
コースター作ってもらってるんです。
素敵ですね。
でこうパッチワークでコースター作っていただいて、で私名前はね普通のコースターじゃなくて幸せの星と書いたんです。わかります？幸は幸福の幸でしょ、星はスター、コースターっていうんで、で幸せの星っていうんでね、うん、で3枚1000円、
うん、
でうちの NPO の会員さんの人にお願いして、うん、各お店で売ってもらってる、うんうん、それがね結構評判がいいんです、うん、先日の新潟県の和源さんで、
はい、
90枚ほどご協力いただきまして、はい、皆さんがそれをお買い求めになっていただいた、うん、でその中 の, 必要 の, その運賃ですとかありますから、はい、それをさっ引きまして、で残りはもう現金でその方たちに差し上げてるんですよ。そうするとね1日数千円になるんです、
はい、
うん、でこの間もねいろんな意見聞いてね、ああなるほどなと思ったのが、うん、これはまだほら体育館ですとかそういう避難所ってあるじゃないですか、はい、そうすると、ね、集合体ですから、はい、いろんな話ができたんです、
はい、
ところが仮設住宅に皆さんも入られましたんで閉じこもりになっちゃうんですよ、
はい、そうですね、
ね、
孤独がやっぱりそうなんです、うん、そうするとね変な話かもしれませんけどやっぱり孤独になって、うん、やっぱり病気になる方多いんです、
うん、
それじゃなくってできればその集会所ってありますから、うん、そこに集まってみんなで喋りながら、うん、ね、こうやってウール切って、うん、針と糸持ってやったらどうですか、うん、って言ったらね皆さんそうやっていただいてるんです、うん、今4箇所取り組みになりました、うん、はい、で今月もね私も直に注文しまして、で私が出張の間それ今度一緒に持って行商しようかと思って、はい、買ってください買ってくださいって言って、ね、え本当に、ね、素晴らしいね、うん、手仕事でいいんです。
で動かされていると生きがいにまたそれが、ね、そ繋がっていかれると思います、
うん、はい、でもねこういう話もあったんで針と糸はね結構集まるんですが、やはりミシンが欲しいっておっしゃるんですよ、
うん、
やっぱりねこう枚数稼ぐには、うん、針と糸よりかもうミシンの方が早いんですって、
うん、
で今私ども NPO の方ではそのミシン、うん、皆さんのお使いになってられないミシン、うん、それとアイロンとアイロン台を、うん、皆さんでご協力お願いしておりますんで、私どものホームページの着物支援センターっていうところがございますんで、そちらの方にですねミシン、それからアイロン並びにアイロン台をぜひご寄付願いたいなと思っております。はい、まあね本当に皆さんたちがああやって元気でね作ってくれて嬉しいことでございますんでね。で先日も釜石に行ってまいりました、
はい、
で釜石のね浜町っていう海岸線の方は全然まだ復興になってません、
うん、
もうやられたまんまです、
うん、
でそこにですね私どもの新しいメンバーの方いらっしゃって、うん、この方もう吉田さんって方なんですが今63ぐらいの方でね、実は数年前に商売を一回もちょっと、まあ、諦めたんですが廃業されたんですが、今回の震災で店舗とそれから、まあ、倉庫が流されてしまったんです、
うん、
でたまたまその倉庫の3階に避難されていたご主人が津波に飲まれてしまったんです、
うん、
行方不明なんです今、
うん
うん、 まあ、一応葬式は、ね、お挙げになったようですけども、それがねテレビに流れてるっていうんです、出たっていうんですよ、そのご主人がその屋根に上がってるところが。
あ
でね、 YouTube で探してみました、ありました。うん、で私その上にね、元お店があったところに行ったんですよ。そしたらね、タイル、あのお店のタイルあれじゃないですか、 あ、はい、あれだけが残ってるの、ね、で奥の方にこうずっと庭風のがあるんですよ。建坪がね100坪ですから、結構ね大きいお店ですよ。でここが洋品だったのよ、ここが呉服だったのよって分かるの、あらーつって。でここのとこがね、あの倉庫だったの、この3階にね、うちの主人が逃げてね、私を待ってたらしいって言うんですよ。もうその辺から涙ぐまれてね、もう聞いてる方もジーンときて、でそんなに大きい波が来ると思ってなかったから。で数日前がね40センチの津波が来たんですって。だからみんなねちょっと高くくっちゃったんです、あどうせそんなもんやろと思って。でご主人があのボランティアでその水門を閉めに行って、で水門を閉めたんです。で、まあ、まあこれで大丈夫だろうと、はい、思っていたんですが、予想外、想定外の波が来たわけですよ。それがね、あの YouTube に出てるんです。この防波堤のこのガーッと防潮堤ですか、はい、越えるところが、はい、越えてからもう車がドーンと押し流されて、ちょうどその通り道にそのお店があったの。だからお店の最初の、ね、映ってるんですよ。そこからね波がダーッと来て、でその、あのビデオの中にご主人がチラッと映ってるんですよ。でその屋根を通り越しちゃったの。その時点でもう波に飲まれちゃった、うん、でも、まあ、その方はねもう半年過ぎてこのままだったの生きがいがないと、もう一度商いやりたいっていうんで、はい、まあ、ある方を通して依頼があったんです、はい、先生なんとかこれをね方法ないだろうかと、分かりました、はい、じゃあ今度参りますからってね、今度のその間の月曜日、はい、お邪魔したんですよ。本当にね、まあ遠くの方との根性ありますね。頑張ります、頑張りますから応援してください。でも商品も何にもないわけですから、ゼロですよ、ゼロよりもマイナスですからね。でご本人も今あのみなし住宅って、あの仮設住宅の前にうまくことね、うん、アパートに入られたんです。それも一応仮設のものなんですよ。で店舗どうするかっていう、当然その上には今店建てられません、うんうん、まだ本当に何も復興されてませんから、うん、じゃあ仮設店舗をやりたいと。で一応市の方に申し込んだら、一応企業っていうのおこそ法の企業支援のお金がね落ちたらしいんです。
よかったです、よかった
です。それで重機備品ですとかいろんなもの買って、うん、今月からね中旬から店を採用されるんです。
ねえ、よかった。
で昔の、ねね、名前の若竹っていうことでね、うん、もう一度看板あげるんですよ。でそれ聞いたらね、はあ、素晴らしいなと思ったね、うんうん、で今度ねラジオ放送あるから、はい、吉田さん喋ってくれよっつって、うん、恥ずかしいわっつって、いや聞けるからね、我慢したって、これネット放送も聞けるし、うん、ポッドキャストもあるからパソコンあればどこでも聞けるんだよって言ったら、あらららら、なんてあの例のあの東北弁で、ね、やらーって感じで、でもねあの嬉しそうな顔、うんうん、いいですね、
うん
うん、で僕は本当に今年1年間ね本当に被災地もかなり参りました。でも残念なことにその被災地の復興がまだまだだっていうこと、
うん、
で最近はそういう画像すら出ないんです。今はどっちかというと人間のドラマ、ドキュメンタリーが多いじゃないですか、うん、こういう人頑張ってるっていう、うん、確かにそれは僕はね素晴らしいと思うんですよ、うん、ですけどあの現地に降りてあの復興してない状況を見たら今何をすべきかっていう、街づくりですよ、街づくりしないとダメです、うん、確かにあの防潮堤防波堤がないと次の津波で大変かもしれません、うん、でも早くねもう別の高台とかなんかにね、うん、町並みを作らないと本当に仕事がないんです、
うん、
でこの間見たらね18万人の人が今仕事がないんですってね、うん、あの地区だけで。ということはその地域の税収にもないわけですから、うん、だから復興支援のお金だったって地元行政ではもうないんですよもう、
うん
うん、だから本当にね今国を挙げてね、うん、これをもう一度ことを起こさないと今日本は立ち上がらないです、
うん、
ごく一部の人が一生懸命頑張ったってその人たちが頑張ってもらわなきゃいけないんですから、
うん
うん、まあ私どもの NPO の方ではこれからどんどんどんどんですね肝の支援を続けていく予定でございますんで、ね、これを聞きの東北の皆様また参りますから今集めてますんでお肝をまた配り行きますよ、待っててくださいね。はい、ということでございますんで、まあ、話は戻りますが、さあお肝を、はい、美香さんも実はね大変お着物をお持ちなんです、
う
ん、
そうでしょうね。
この間のお着物はね犬山の、お月さん、 のお着物でしたね、
はい、あの大島に秋草が金彩で描かれているんですけども そこにもう一手間加工していただきまして、はい、あの左側の袖を上げると満月が胸から上がるように
そういうことはほらこれを手を下に下ろすと見えないじゃないですか、はい、ところが三味線を持った手にここのところに月が昇ってくるんですよ、はいあれは後でその箱を作って
後でそうですね後で、うん、あの呉服屋さんが、はい、あのそのようにしたら面白いであろうということでお月様をその左に胸から左手にかけて描いてくださいまして
素晴らしい
なんかあのやっぱり付け下げというものはもともとその地方さんという芸妓さんたちが三味線を、はい、あのお座敷で弾かれる時にあの柄行きがあのちょうど三味線を弾きますと左手をこう、うん、あの上に上げますのでその時に胸から袖がよく見えますので、ね、そちらにこうデザインを、ね、効果的にアレンジしたというふうに伺ってます、
は
い、
あの業界語ではね三味線袖っていう
三味線袖っていうんです
か三味線袖あの柄付けをね柄付けをね三味線袖にしてって言うんですよそうすると左こっち側の方に模様が見える、
はい
でこっちは今度裏これはバチコーでしょ
右手はそうですね
バチコーですから
裏側
左袖はこっち側、はい、内側、はい、で右袖は外側に柄をつけるんです
なるほど
でこれを三味線袖って言うんです
じゃあ今度そうやって注文します
そうですそうです、まあ、その人知ってるかどうか問題ですけどいい、ね、何ですかそれが三味線書くんですかねできてきたらこれ三味線の柄だったんですあところでさ、
はい、
三味線ってギッチョ可能なの
ギッチョの人もあのいや同じ形であの反対向けには
できません
はい、はい、
できないの、
はい、でもあのギッチョの方の方があの左手がよく使えて有利ではあると思います
、ね、そうなんだ、
はいはい
は
い、
こっちの方が動きますもんね、
はい、
ないんだ、はい
はい、
知らなかった
知らなかったです
あ、はい、他にさあの、はい、自慢の置物ってありますか結構せつせつの置物お持ちじゃないですか
そうですねあのまあ織の置物と、はいまあ、あのお稽古したりですとかリハーサルの時はやっぱり織の置物を着せていただいたりとか、はい、であの華やかなご訪問着とかは、まあ、舞台で演奏する時ですとか、はいはいはい、それから正式にこの地方として先ほど の, あの舞踊会などの時 の, その伴奏者として出る時は5つもの黒紋付きで着れました、
ね、そうですね、
はい
ここのね、あの黒紋付きってのはよくなんか業界の人がね間違ってるのが、
はい、
黒紋付きのことを喪服という方いらっしゃるんですよ、
はい、
あれは喪服じゃないんです喪服っていうのは黒紋付きに黒とも帯を締めた時の着姿のことを喪服姿って言うんです、はい、それを略して喪服と言ってるわけですから、はい、だからあの反物もしくは仕立てあったものは喪服とは言わないんですあれ慶長両方に着れますから、うん、だから方が関係の方は、
はい、
あの黒紋付きにだって袋帯締められますよね、
はいはい、そうですね、
まあ、だいたい流派のそういう帯とか、
はい、流派の、
ねはい、紋なんかもね流派の紋をね、
はい、
入れて、
はいはい、
で黒紋付きの飯になるじゃないですか、はいね、ところがね今の呉服屋さんもう全部ね丸巻きまでね喪服喪服って言ってるんですよ、うん、それじゃあね、じゃあ踊りやってる方とか方角やってる方に喪服どうですかってそんな売れませんよねですよね、
はい、
うんで丸巻きに関しては黒紋付き、うん、もしくは紋が入っていないものは穀餅っていうんです穀餅穀餅石を持つとかその、あの反物の状態ですとねここ丸く抜いてあるんですよ、
はいはいはい、
それから皆さん紋入れるじゃないですか、
はいはいはい
うん、この丸のことをね穀餅っていうんです、
は
い、だ古い方はねちょっと穀餅一旦持ってきてなんて言うんですよ、うん、これはねあの武士社会でいわゆるこう名字帯と名前を持つと、はい、いわゆる家柄が起きるんですですから家柄のためのこの門って言うんですよ、
うん
うん、だから家紋の門ってのは家じゃないですか、
はい、
ところが江戸時代の一般庶民っていうのは家柄がないんです、うん、だって名字がないですもん、うん、八っつぁん熊さんですから、
はい
ね、ないでしょ、
はい、
ってことは家柄がないから、うん、もう家紋は持てないんです、
うん
うん、なんで今のね、あの家紋によるあなたの先祖なんてあるけどね、はい、あれ本当は使えないですよどうしてかというと日本人の 90% は明治になってから名前ついてますから、
うんそうですね、
だから佐藤って名前もらったって本当に佐藤の藤原とついてるかどうかはこれはですよそうなの、ね、なんで私は家紋は当てになりませんからねお家にね家系図があるんだったら間違いないって、
うん、
で私もあの本名中塚ですが、うん、中塚って侍いませんでしたからこれ明治になってからついた名前です、うん、多分ねうちの先祖がですよどっかのこう有識者例えばその名主さんとか、ねうん、行ってすみませんうちの名前は何がよかんべよって言ったんだろうね多分おめえんとこはどこに住んでんだいってあの塚と塚の間でございますだ、うん、 そしたらお前塚と塚の間じゃ中塚だなんてねいい加減じゃあお前さんはちょっと塚がございましてその田んぼのとこですよお前塚だなんてねお前は田んぼの真ん中におりました田中だなんてそんなもんでじゃあお前さんは牛小屋があってそこの田んぼのとこでございますだったらお前は牛田だなでお前はったらねいやこう森がこんもりといっぱいこう森の中のとこですよじゃあお前は茂森だなんて ねそういうのかもしれませんよ
そうです ね
ただ自分家にねさっき言った家系図があればね、うん、あうちは先祖代々って言うけど、うん、うち残念ながらね、先祖はね庶民でしたね、うんうん、ということでございます、ここでまたちょっと音楽を挟みまして、はい第3部へと入っていきたいと思います、
はい、よろしくお願いします。
はい、ジューンワン着物カフェは NPO 法人着物を着る習慣を作る協議会、前結び機能和装学園リファイン我が国着物総合研究所のご協力をいただいております。さあジューンワン今年もねあちこち飛び回りました。仕事以外にも先ほど言いましたけど もう被災地を何度も何度も行ってまいりました。はい、はい、さあ残り今月まだあるんですよ、はい12月の9日東京八王子にてジューンワン文化講演会、はい、八王子、同じ NPO の西和さんというところで、お話をさせていただきたいと思っています、翌日10日は東京立川、はい、和モードさんここも NPO の立川支部をしていただいておりまして、うんジューンワン文化講演会と並びに忘年会を兼ねてみんなで着物で楽しみましょうという会でございます。はい、で11日、日本橋着物クラブというまあ、ここもNPO 会員でございますので、ここで、同じような文化講演会、はい、これは今回は、ね、江戸にちょっと絞ろうと思いました、はい、江戸の粋、うん、こういう、ね、島とか格子が出るんですよ。しかも見えない美学っていう、なぜその見えない美学に江戸は走っていったかという、うん、こういうのがあるんです、はい、これね写真禁止令っていう、ね、江戸時代の絶対禁止令、はい、これが江戸の美学を作ってたんです。ですから今の江戸につながるんですよ、うん、これをね1時と4時2回講演していけないっていう、この江戸の話は得意でございまして、はい、もう江戸を話させたらもう美香さんの次くらいかな。
いえいえとんでもないです、
ね、また江戸音楽話やりたいね。
そうです ね、
まあ、ぜひお聞きしたいです、ね、
京都でやろうか。
そうです。
あいい場所がある、はい、ね祇園のね一力あるでしょ、
はい、
あっこからさ神に登るの、
はい、
そうするとね祇園395っていう、はい、角にさお店があるんだわ、はい、知ってます？祇園395って、昔ね服屋さんだったの角が、
はい、
そこをね今ね広島のうちの関係者が1階がね和の、うん、いわゆるこの衣装、
はい、
洋服とか、はい、で友禅で洋服作ってるとか、はい、そういうお店なんです。で2階がね和カフェなの。でそこでね結構のスペースがあってコンサートできるんですよ、
はい、そ
こでなんか江戸音楽話京都編
いいですね
いいですねいいね、やりましょう。また話脱線しちゃった、ね、12日、東京ね中小企業同友会の、はい、私が文化講演会、はい着物は世界の融合文化であるという、はい、この話も面白い、もう大好きなの、はい、着物っていうのは日本の単独文化じゃないんです。さっき言ったインド、中国でインド中国を合わせるとなんていうかご存知？インド中国を合わせた文字言葉インドシナって言うんですよ。
あ
インドシナ半島ってあるでしょ、はいはいはい、インドシナ半島の語源っていうのはインドとシナチャイナにこうやって挟まれた地域であるっていうのはインドシナ半島って言うんです。ですからインドの影響と中国の影響をすごい受けてるんですよ。ところが日本もインドシナ半島じゃないんですが実は日本の文化もインドシナ、うん、皆さんお召しになってるのはこれもともとインドが発祥地の島ですね。かすり格子です、ね、で木綿もインドなんです、でこの姿の発祥は中国です。呉服です、ですからこれまさにインドシナの衣装なんですよ。
そうですね、
でこれをね持ってね和服っていうんです、和というのは 1+1 は1のことを和っていうんです、ね、普通は 1+1 は2じゃないですか。違うんです、日本の場合は1と1を足して1つにしてしまうっていうね独特の文化を持ってるんです。この和っていうのはねあえとも呼ぶんです。だから味噌あえとかからしあえというじゃないですか、はい、だから何かと何かで一つのものがあえなんです。だから和というのはあえなんですよ。だから日本の文化も全部そうなの、ね、ですからスパゲティを箸で食べる民族なんですよでしょ、ね、フランス料理も箸で食べるんです、こ これが和なんですよ、うんうん、だから和食っていうのが今で言うとバイキングですね、うんうん、ここにスパゲティがあってナポリタンがあって、うん、ね、あスパゲティナポリタン一緒か、ね、スパゲティがあってでビーフンがあって焼きそばがあるという、
うん
ね、でこっちにキムチがあって、ね、漬物があって、ね、ピクルスがあって、
うん、
これがね全部ミックスになると和になっちゃう、
うん、
だ和食ってのはねごっちゃ混ぜ文化なん
で融合ですね
融合です、うん、そうです、まあ、今で言ったのコラボってやつ、
はい、
うん、コラボイコール和、これ和ですよ、ね、えまた脱線しちゃった戻ります。12月17日、
はい、
私 の, あのもう息子分的な男性、うん、高藤右近、これが2代目の家元を継ぐという儀式がございましてですね、うん、なんとあの枕温泉のね加賀屋でやるんです。
まあ、
ご存知でしょ、
はい、
加賀屋さん
で有名なとこですね。
そうです、うん、日本で一番泊まりたい旅館ダントツ一番加賀屋でね、
はい、
パーティー兼ねながら襲名披露と発表会がございまして、正式にはね来年の、11月に金沢能楽堂でやるんですが、まあ一応襲名の儀は今年やろうっていうので、はい、私がね後見人なんです、
はい、
黒紋付き羽織袴を着まして、う
ん、ビシッと、
そう本日は高藤流右近、
うん、
もうなんてこうねずっと堅苦しい言葉を述べましてね、うんうんうん、やるんですが、もうこれ楽しみでございまして、
素敵、
はい、で、12月23日この鹿児島松木園さんっていうね、はい、お店がございまして、ここはあの鹿児島中央支部 NPO をしていただいてるんですが、はい、純腕文化、着物文化講演会、演題はね吉祥文様についてっていう、
おめでたい、
吉祥文様っていうのは本当に歴史的に古いんです、はい、まあ、こういうね着物よりも建物ですとかいろんな調度品にもうつけていたのが日本に来てこういう文様になってったんです、
うん、
でそれ今そのあれでしょ、そのボタンですね、
はい、
ね、これは中国です、もう中国2000年前からあるんです、もうこれは、うん、でこれがねやがてねこっちの葉の方がね唐草になってるんです、ボタン唐草、
なるほどボタン唐草、
そうこの世界で一番多い柄は唐草なんです、
は
い、世界ですよ、ね、日本も多いですけども、うん、世界中です。地中海の近辺 の, あの古代の遺跡見るとこういうふうに唐草いっぱいありますからね、
うん、
あのヨーロッパの世界遺産の建物あるじゃないですか、宮殿館なんか、うん、あれみんな縁は柱唐草ですよ、
やっぱりあれですね、正倉院御物の中にこう、
うん、そうです、
こう生地なんかでも全部持ってはシルクロード、
うん、そうですそうです、シルクロードです、はい、シルクロードが地中海部分ですから、
はい、
ね、でこれはね本当に文様を調べると、
はい、
世界中に広まっちゃう、
うん、
で一番多いのは唐草、
はい、
ね、で次多いのがサラサ系です、
うん、
うん、でサラサってもこれももともとインドなんですよ、
はい、
インドから広まってジャバに行ったものと、それから、西ですとこれはペルシャ、
はい、
ですからインドサラサが一応頂点とするとペルシャサラサ、ジャワサラサって、で一番端っこに来たのが日本、
はい、
ね、で日本独自作ったのが和サラサっていう、ちょっと今お久さんがこうお召しになっているような、
はい、
肩押ししたような感じ、これ和サラサって言うんですよ。じゃあ一番西に行ったものは皆さん何だと思います？東は日本、西、はい、
西洋の方に行った。何だろう。サラサっぽいもんよね。何でしょう。
さあ、さあ。
さ
これ有名です。ヒント、ある町の名前です。
町の名前？
うん。でもね、皆さんこれがね、はい、町の名前だとは気がつかないんですよ。
言われたら
あ多分あああああが多分ね3回出ます、
ね、そうですか、
はい、
何でしょう、
何で
しょう、スカーフ、
スカーフ、スカーフ、
アスコットタイ、
あ、
はい、
アスコットタ
イ今答えが出るかと思った
いやいやいやアスコットタイ、スカーフ、
まあネクタイでもありますけど、
え
ゾウリムシ、
ペイズリー、
そう、正解、
ゾウリムシ出てきました、
ペイズリー、
ペイズリー、
ペイズリー、うん、じゃあペイズリーか、
そう、ペイズリーはあれはイギリスの町の名前なんです、
ペイズリータウン、
そうなんですか、
あそこはねプリント工場が多いんです、ですから西陣と一緒、あの帯のことは西陣って言うじゃないですか、よくね、西陣のものがなんて、はい、でペイズリーは都市の名前、町の名前なんです、
そうなんですか、
そ
うなんですか、
それでプリントされたものが世界中のファッションへとつながっていった、
へ
あれ一番ね西に行ったサラサですよ、
ちょっとエキゾチックですね、確かに、
そうそうそう、パッと見たらねえっと思うでしょ、
はい、
そうあれはねもともと木なの、 あのこうゾウリムシみたいなのあるじゃない、
はいはい、
あれは木なんです、木 木が歪んでったんです。で一番最初はインドの生命の木というのがあって、はい、これが風がなびいた、
はい、
これが単独で動いちゃってペズになっちゃった。だ世界中で本当にサラサって多いんですよ。日本のね文様とかあの帯なんかもサラサっぽいもの、もしくは正倉院御物に入っているような唐草系のものがすっごいんです。でさっき言った和ってそうなんです。だから西洋のもの東洋のものを日本に入っていかにも日本のものに見せるんです。克服化してしまうんですよ、うん、これが和の心なんですよ。とってもいいことですよ、ね、こういう話をね本当はしたいんですけどね、ここね黒板がないから、まあ、残念ながら、ね、はい。続きまして今度24日鹿児島からね次高松から
い
き、これも忙しいんですよ。
飛び回ってらっしゃいますね。
そうなんです、はい、今度は和光坊秋さんでね、はい、今後 NPO 活動していただきまして、で一応24日、ね、まあ世間ではクリスマスでございますけども、
ね、本当に
でようこの時集まるねっていうのいつもいっぱいなの。去年もやりましてね、
はい、
満席でした。
へ、
うん、で、まあ、変な話だけど24日みんなデート行くんじゃないのって、ね、みんながみんな行かないんだ ね私も行かないけど ねそうでない人がみんな集まってくるんですよ。楽しいですよ行くに、はい、あのいつもねあの延々と続く全員着物ですから、
うん
うん、でここは後半から邦楽大会始まるんです、
はい、
皆さんご存知ですね、
はい、
もう三味線持ってくるわ、呼吸は持ってくるわ、笛は持ってくるわ、
楽しいですね。
すごい、だって社長所ね奥さんがもう鳴り物三味線やってるんだから、そこにまた友人の方いらっしゃってね、はい、すごいの、笛は持ってるわ、トランペット持ってるわ、もう楽団ここね、そういうあのね楽しいお店でございまして、はい、まあこうやってね今年も本当にもうあちこち回らせていただきましたけども、まあおかげさまでね、まあ、あの震災とはいえですよ、やっぱり着物を着る方が増えとるっていうことは非常に嬉しいことだと思います。ただ残念なのがやっぱり京都自体がやっぱり地盤沈下をして着物を作る職人さんたちの仕事がどんどんどんどん減ってるんです。まあそのためにはね、あの若い人というのはもう新しいものよりかはあの古着ですね、はい、まあ、あのリサイクルのお買い求めになっていただいてですね、まあ、来ていただけるんですが、なかなかねやっぱりこう値段が張るものってのはあの買っていただけないんで、本当に職人さんたちが苦労されてます、ね、だからもう全国のこれお聞きになってる着物業界の方々、ぜひ少しでもね安くしていただいて大勢の方に来ていただきたいと思うんです、ね、本当に日本はこれから日本に戻るべきだと思います。日本人が日本人になるやっぱり時じゃないからと思いますよ、うん、日本の文化をどんどんどんどん大事にして世界に誇れる日本のやっぱり文化国にしてみたいなと思います。で私の来年のテーマは日本人になろうっていうんです、
うん
うん、ね、変な話でございますけどね、今京都来年はねちょっといろいろ選挙があるんですよ。別にそれ出るわけじゃないですよ私の願いとしては日本の教育の見直し、日本の学校教育の中にやはり日本の文化をもっともっと義務化してほしいんです。例えば着装ですとかね、あの僕はまずね道徳だと思うんですよ、
うん、
で日本のやっぱり道徳観がだんだん薄れてるんです、うん、やっぱり道徳倫理、ね、そしてあの礼儀ですね、礼法、うん、行為お辞儀の仕方ですとか、うん、ね、敬語の使い方とかそういうことはやっぱりね学校が教えるべきです。例えば残念ながら教えられません。だから学校です、そして習字です、
うん、
うん、であとは和装の着装です ね、うん、ね、まあ、当然、まあ、邦楽、まあ、お茶お花含めて日本の伝統文化を何かしらやっぱり覚えていただきたいと思うんです。そしてその上にですねやっぱり日本の歴史を学び、ね、で英語を覚えられたらいいと思うんですよ、
うん
うん、僕はやっぱり一番は先は国語を覚えなきゃいけないと思うんです。そしてその上に英語を覚えて真の国際人になるためには日本のことを語らなきゃいけないと、これは私が山から本当にね坂上のこと三十数年前にあのイギリスでいろいろバイトやってた頃に聞かれましたもん、日本の文化ってどうなんだって。でも答えられないんです、
うん、
答えられないのは本当の国際人じゃないんだ、
うん、
ね、自分の国を誇れる人間が国際人だって言うんです。英語話すばかりが国際人じゃない、お金持ちは通訳をつけるって言うんです、
うん、
なぜかというと向こうの人は日本語を覚えませんからね、
うんうん、
覚えようともしませんよ。でも日本は英語をなんとか頑張ろうと思う、でも話せません、だったら通訳つければいい。最近ねあのスマートフォンでもねすごいできるんだ ね、
そうです
ね、もうパッと喋ったらさ、 ね、変換になるんですぐ、
う
ん、
そういうアプリが入って
あるの。だ最近はもう英語なんかいらなくなったから、ということでございますね。もうあっという間に時間になりました。今日はあの私のフェイスブックのお友達から田中さとこさん、ね、それと牛田さん、あれ牛田さん下の名前何でしたか。
あのカイコです。
あすいません、今日から名前が変わりました、はい、牛田カイコとカイコさんですね、
はい
はい、じゃあ今日もよく糸を吐いていただきたいと思います。
頑張ります。
はい、塩美香さん、これからまた撮影ですか。
はい、今日はあの宇津間さんの撮影所でお稽古でございます。
はい、お稽古でございますんで、はい、お忙しい中のありがとうございました。ご参加
どうも皆さん、
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。